今日のところは、復活をしたイエス・キリストが何をなさったかということの一つなんですね。で、前にも言いましたが、二次師匠でこれは内容が終わっているというのがまあ分かるわけですね。前の最後の二次師匠の30節と31節を見たら、これで目的として、この書かれた目的は神の子メシアと信じてですね、イエス・キリスト永遠の命を受けるためだと、もうこれで、きちっとまとまっておるわけです。で、そういうことですから、これは少し後にですね、この文体とかはやはりヨハネ、20章までと同じということで、書いた人が少し後にですね追加して書き加えたということのようですね。これはそれなりの理由があったからだということです。で、今日のところは何を言いたいのだろうかということが、少し、そのまま読んだのが分かりにくいところがあるだろうと思うんですね。この話そのものは分かることですね。子供でも分かるような、なんか一緒にですね、イエス様となんかお魚一緒に食事させたとかですね、取れなかったけどイエス様言われたからもう一遍したらまた魚いっぱい取れたというだけですから、非常に簡単な話のように見えるわけです。で、そういう簡単な話の奥に何を言おうとしているのかっていうのが、まあ、私たちのこの問題なわけです。ここでまず分かるのは、この弟子たちはみんな復活したイエスに会ったわけですね。会ったけれどもですね、弟子として一番大事な福音を世界に述べ伝えようだなんていうふうな気持ちがここでまるで感じられないわけですね。前の仕事であった魚を取るということ、みんなほとんどみんなってことじゃないですか。ここにペテロとトマスとナタナエル、ゼブダイの子ヤコブ、ヨハネ、それからまた2人ですね。弟子たちの半分以上の人がですね、ユダはいないわけですから、多数の者がみんな一緒に行ってですね、そしてヤコブやペテロやヨハネがみんな魚漁師だったから、それと一緒にやってる。で、こういうところからですね、弟子の半分以上が漁師であったのではないかとも言われているぐらいですね。そのぐらいキリストの弟子にはですね、魚を取る漁師が多かったということもわかるんです。で、たちまちですね、イエスと一緒に行ってた時にはさまざまな人たちが食事の世話とかですね、必要なものとかを提供してくれてたと。けどイエスがもう殺されてしまったということになったらですね、そういうことは何もできなかった。たちまち今日明日の生活ができないわけですね。まあ、そういうこともあって当然ですね、ある意味ではごく自然な成り行きだったわけです。今日の食べ物もないと、今まではイエス様一緒で伝えてたから、福音してたから、そういうふうに提供してくれたけど、もう食べ物もないと。だから唯一ですね、生活のできる道はところを魚を取ることだったわけですね。そういうこともあってですね、福音のことよりも何よりもですね、食べ物、生きるということがまず先決と、もうそれが頭になかったということがわかるわけです。で、そういうようなですね、ごく普通の自然な気持ちになっておった弟子たち、多数の弟子たちですね、に対してイエス様がここであるような非常にですね、いや特別な形で将来のこの展望を与えたということなんですね、約束を。まずここで、夜に魚を取ったと。で、夜通し、まあ、一生懸命してもですね、何にも取れなかったと。そしてもう夜が明けた、もう疲れ切ってしまったんですね。夜に働くっていうことはとってもこれは人間の普通の 自然の状態に反することだからとっても疲れるわけですね。で、今のようにですね、エンジンがあってですね、一人でに船が進んでいくんではないわけです。ほうって風の動きに任したりですね、一生懸命にそれと逆らったり、ほの向きを変えたりと、まあ、力仕事なわけです。で、網を下ろした、また引っ張った、また網を下ろした、また引っ張った。もう夜通ししたら本当に疲れ果てるわけですね。で、とうとう夜が明けてしまったと。で、ちょっとあなたを見たらですね、ある人が立ってじっと見てたんです。そういうずっと、いつから見てたのか分かりませんね。もう疲れ切って、朝が来て、ふと見たら、ある人がおったというわけです。こういうところにですね、このヨハネ福音書っていうのは、いろいろなことを大体象徴して的に取り引きしてあるんですね。こういうことは私たちにも当てはまることなんです。この魚を取るという仕事は将来の福音の伝道も象徴していることなんです。イエス様もですね、人間を取る業師、魚取りにしようと言われたことありますが、夜通し取っても何にもないと、一生懸命してもですね、これからすぐ後に迫害も始まると、してもですね、実りも何もないような虚しく働いた大きなローマの組織がですね、迫害をして滅ぼそうとするような時にですね、いくらしてもいくしても何にも効果もないですね、そういうこともある、本当に疲れ切ってですね、もうダメだと思った時にですね、ふと見るとイエス様が立っておられるのが見えたと。もしこういうふうにですね、私たちもずっと働き続けて何をしてもしても努力してもその結果がない時に疲れ果てるはずですね、誰でも。その疲れた時にイエス様がいつの間にかわからないけど立っておるって言うんですね。そういうこと自体が非常にこの慰めに満ちた描写なわけです。これは弟子たちがわからない、気づかない時にすでに立っておられたということなんですね。誰も見ていないと思ったのに見ている人がおったわけです。それがイエス様だったというんですね。そういう一つ一つっていうものをですね、このヨハネ伝の書き方っていうのは特に意味深く書いてあるわけです。いろいろな読み方があって、表面だけ読む、ああもう分かったと思うこともできます。けども非常にこのヨハネっていうのはですね、2000年間これに匹敵するような霊が与えられて書いた人はいないわけですね。最もこれは霊的な文章です。キリスト以降ですね、すべてのキリスト教の著作家を非常な霊感を与えてきたですね、一番そういう意味では霊的な文章なんですね。それ以降の2000年間のどんなですね、霊的な力のある著作家もヨハネより超えるような人は全くいないわけです。むしろヨハネに教えられるですね、最も深い人たちでも。そういうことですから、まあ、意味がなく書くことないんですね。で、これはここにおられる方々もですね、やはりいろいろな自分の仕事や人間関係、さまざまなことで本当にも疲れたと、一生懸命して何にも良い結果もないと、どうなるんだろうかと、でとうとう夜が明けてしまったというような感じの時にイエス様があそこに立ってくださっておるということを見たというですね、そういうようないわば心の体験をした人も多いはずなんですね。それがまあ一つある、疲れ切った時に立っておられたということ。それから次にはですね、また別のこともここでさまざまなことをこう織りなされてるんですね。いろいろな模様がこういう服にも織りなされるようにですね、いろいろなことが一つのこういう生地の中に織りなされているわけですが、もう一つここで来ていることは、復活のイエスっていうものはですね、すぐにはわからないっていうこと、これは前にも言ったことがありますね。でですね、 食べ物があるかと、ここでちょっと言うときますが、ここで食べ物って訳されている語は、実は言語のギリシャ語は魚なんですね。この魚っていうのは2種類の言葉がギリシャ語を使ってあります。で、多くの英語訳は実際フィッシュと語訳してあります。自分の家に帰って英語訳を持っている人は見てくださったわけです。これもこういうちょっと暗示的なわけですね。ここのところはですね、二通りの魚ということ、これはプロスパギオンって言うんですね。これも魚です。ここも、これイクスジュース。これも魚です。ここはプロスパギオンの方が使われてってですね、代表的な英語訳でもですね、これはフィッシュと訳しています。これ日本語訳で食べ物と訳してありますが、子たちは何かフィッシュ、魚があるかと言ったんですね。これは魚を取りに行くんですから、これは魚があるかと尋ねるわけですね。これは自然なわけです。夜通し一生懸命そこに行って船の中で仕事をしているので、魚が取れてそれを食べると、この巣があとに魚を食べるわけですから、食べ物と訳されたりする時もあるけれども、本来はこれフィッシュなんですね。で、夜通したら何もこれ魚がないと、だからですね、右側に網を打ちなさいと言ったわけです。船で一日仕事するために船に乗ってる人がですね、いっぱいおかず、ご飯を持ってパンと持ってるはずはないわけで、こういう点からもですね、これは魚の問題なんですよ、ここ。あとで魚をいっぱい食べたとか、魚が取れたとかありますね。これはもちろん日本語訳だけではわからないことです。ですからせめてですね、一つ一つこういうヨハネのような福音書の時には、他の訳なり英語の訳なりをですね、比較してみると、また違った意味が感じられることがあります。で、ここでですね、夜通ししたのの取れなかったっていうのは、別の箇所の方に有名な記事があるわけです。それをもちろんここのところもですね、読む人はみんな知ってたわけです。それを意識して書いてあるわけですね。それはどこかと。いうことですが、これはルカの福音書だったんですね。ルカの福音書どこにあったかっていうのはもう多いです方も多いですかと思いませんが、5章、ルカの5章です。ルクのチャプター5ですが、ルカ福音書の5章のところですね。5章の4、5とかのところです。4、5、6。5章の4、5、6ですね。
話し終わったとき、シモンに、沖にこぎ出して網を下ろし、漁をしなさい、と言われた。シモンは、先生、私たちは、夜通し苦労しましたが、何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう、と答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。
はい、ここのとこと非常に似ているっていうのはすぐにわかるわけですね。これはもちろん単に魚がいっぱい取れる方法、そういうことを言ったんではなくてですね、 弟子たちがこれからですね、人に福音伝道をするときにですね、いくら一生懸命にしてもしてもですね、異教偶像崇拝の壁は非常に厚いわけです。人間的にどんなに細工をしてもですね、努力をしても議論をしても説得しても学問をしたところですね、その高い壁を乗り越えることはできない。そういうことを戦ったら疲れ果ててしまうけど、イエス様の言葉の通りに従ってするなんて不思議な力がここに働いてですね、この福音は伝わっていくのだっていう意味だったんですね。福音伝道ってのは他のどんな手段でも難しい、ただイエス・キリストの言葉に従うと、さあそこにあると、非常に単純なです。その一点にかかっていると言おうとしたわけです。他のこの世の仕事はですね、何もイエスか言われなくったとですね、能力のある人、これいくらでもその方面で神を否定しながらでもできるわけですね。これは全ての仕事を、まあそうです、大体。けどこういうキリストの一番大事な真理というものは、どんな他の能力があってもですね、努力をしても時間をかけてもお金をかけたところで、本当の福音はこれは伝わらないんです。キリストの言葉に従わなければダメだって言おうとしたわけですね。そして確かにこの2000年間本当に命を懸けてでもキリストに従った人はずっと生まれていったわけです。だから福音は2000年の間あらゆる妨げ迫害を超えて伝わっていったわけですね。特に初期の300年間っていうのはまた迫害される一方で、全然ですね、国が守ってくれるということはなかったわけです。もちろんこの武力へいうものもですね、軍事力へいうものも全く使わなかったわけですね。それなのに一番ですね、早く伝わっていったわけです。今のようにテレビとか新聞印刷物全然なかったわけですね。それどころか厳しい迫害があったのに一番早く伝わっていた。不思議なことですね。たった30年やそこらですね、あの広大なローマの帝国に相当広大な部分が広がったわけですからね。日本の中100年以上経ったってまだ 0.8% もなってるんですね。まあ、そういうことも考えても、いかにこのことがですね、歴史の中で実現していったかということなんです。これ福音書の記事ってのはそういう単にですね、そのばっかりの読み物ではなくって、長い年月にずっと様々なですね、社会的国家的な権力や力、それは全てを 見抜いた上で書かれてあるということなんです。で、今日のところはそれと同じことを言おうとしてるんですね。一つは、イエスはもういなくなったと。で、復活もして会ったことはあったけれど、もうまた消えてしまったんです。もう消えてしまってですね、そうしてどうしたらよいかわからないという状態だったんですね。で、とにかくですね、食べ物がなかった、これもうくださいと誰も来れない。で、そういうふうに漁師をしながらどうしたらいいんだろうかと、みんなの心はですね、こういうふうにみんなまとまって魚を取ろうと、で食べ物をとにかく得ようと、でどうするかをこれから考えようというふうなですね、あちらこちらと心はさまよっていたはずなんですね。そういう時に、このやはり前にこれが経験があった、前に経験があった同じことをもう一度イエス様がここでされたわけです。魚があるか、食べ物があるか、ないと。で、夜通しやはり働いたんですね。同じ。そこに右側に網を捨てなさいと。そしたらここもですね、いっぱいの網が、いっぱいの魚が取れたというんですね。ここでですね、さっき言ったように、これからあなた方の使命というものはですね、そういうふうにですね、たくさんの人たちをキリストに集めることだと。キリストのもとに集めていくことなんだと。それは私の言葉の通りに従ったらですね、そういうふうにたくさんの人たちにキリストの福音が伝わっていくのだと。そういうことをこれは予言したわけですね。そして、その時に初めてですね、7節で イエスの愛しておられですとわざわざこういうふうに書いて、これは多分このヨハネだろうと言われているところですが、主だと、その時初めて気がついたんですね。もうこれはですね、この静かに黙って立っておるですね、朝のまだ暗い時に立っておる方を見て不思議な力を感じたはずなんです。そうでなければ湯通しですね、漁師の専門家は何人もおるわけですね。ペテルもヤコモや見知らぬ人がですね、もう一遍してみろなんて言ったって、そうも疲れて会うはずがないと。湯通しずっとあちこち網したんだから取れないんやと、何言ってるのかっていうことな。けれどもこれだけたくさん漁師の専門家がおってすぐにその言葉に従ったということは、このまだ分からなかったこの岸に立っておった一人の方っていうのは、なんか不思議な力をそこに感じたわけです。だからそれを自然に従ったというんですね。そしてたくさんの魚を捕らえて初めてはっきりこのヨハネがまず気がついたと。これがとっても一人だけさ気がついただけなんですね。ヨハネだけがちょっと気がついた。だそれでペテロはですね、直ちにパッと、まあ、さっき言ってイエス様にお話をせないといけないということもあって、パッと聞いたということもありますが、こういうふうにこの反応するということですね。イエス様だと分かったら何があってもまずですね、特に近づく。それぐらいイエス様のところには飛び、神様とかわからない人はですね、例えばこういう集まりでもですね、なかなか飛び込もうとしないわけですね。印刷物もらうことすらもですね、なかなかこう遠慮すると嫌だと。集会に来るやることは本当なかなかのことですね。人間ってのはイエス様のところにですね、どういうかとっても飛び込めない、パッと飛び込めない、強力なですねブレーキがかかってですね、飛び込めていけないです。そういう人間の習性があるんですね。でキリストを信じている人でもなかなかですね、こういう集まりがあると言っても他のことを優先したりしてですね、こういう集まりに本当にまず飛び込もうという気持ちを必ずしもみんな持っていない。一般の教会で水の洗礼を受けた人もたくさんの人がですね、最初飛び込んだつもりがもう嫌になってですね、もう逃げていくと。これもたくさんあるわけですね。そういうふうなことと非常に対照的だということをこう言おうとしているわけです。イエス様のところだったらですね、何があっても飛び込んでるというところなんですね。これは苦しい時でもですね、感謝の時でも喜びの時でも何かあった時でも、まずイエス様の懐にですパッと飛び込んでいくと、そういうこの気持ちがあるわけです。これは子供で例えたわけです。ちっちゃな子供、赤ちゃんだったらですね、なんか怖い犬が来た、パッとですねお母さんのところにパッと飛び込んでいくわけです。本当に信頼してた方にパッと飛び込んでいくというわけですね。そういう気持ちがここにあるわけです。だんだんでも心に親といってもですね、溝ができてきたらですね、何かあっても親のところに飛び込まないし、いいもしなくなっていくわけですね。むしろ離れていってしまうわけですが、関係が深いほどこういうふうに何かあったらパッと飛び込むという、そういう心持ちってわけです。で、そういう心持ちがこれから福音伝道に非常にこれは大事で基本的なことになるということを、ここでこういう形で言おうとしています。これも当たり前といえば当たり前ですね。イエス様のところ距離があってですね、飛び込みたくない人が福音を伝えることはできないはずなんです。いくら学問があったってですね、いわゆる神学校を卒業したところですね、そんなも何も役に立たないですね。そういうような、まずイエス様のところに飛び込もうと、そういう気持ちこそはこういう福音伝道のもとにあるわけですね。そういうイエス様のことの方をまずですね、してみなさいと言葉があるわけです。従うということに、それからイエス様とはパッと飛び込むと、そういうイエス様のまずやはり憐れみ言葉と、人間の側の従うというその気持ち、そこにこういうことがなされていくと。で、この弟子たちは魚のかかった網を引いて戻ってきたと。この200ペキスというのは、これは後ろにも書いてあるからすぐに計算して分かりますが、 この1ペクスっていうのはですね、1キュービト、キュービトといって、大体この肘の長さ、昔はこういう足の長さ、フットとかいう、フィートもそうですが、で45センチぐらいです。0.45 メートル。ですから、それの200倍ですから、90メートルぐらいです。90メートルすぐ近くですね。100メートル泳ぐっていうのはもう簡単なわけです。だから90メートルぐらい。だからわざわざ飛び込まんでもよかったわけです。骨に乗ってですね、さっとこいでったら行くわけです。もめた話。それでもですね、飛び込まんでもいらんじゃなくて、今言ったように、パッとイエス様の懐飛び込んでいくという、そういう気持ちを表そうとしているわけです。だからそういう意味で、わざわざ200ペクス、まあ近くだ。近くだけれども飛び込んでいくというぐらいの気持ちだというわけです。そして、さらに、この9節に言ったらちょっと驚くようなことが書いてありますね。そうしておいたらどこから用意したのか、どこからこの炭とかですね、木とかを用意したのか、どんな風にしてですね、そんな海岸で火を起こしたのか。はやも火を起こしてやってですね、魚もあったと言うんです。パンもあった。これもとっても不思議ですよね。もう夜通し働いてですね、夜だったんですね。今朝が明けたばかり、そういう海岸って、海岸というかこの湖の太いなわけです。お店だってそんな開いてるわけじゃない。いつイエス様このお魚とかですね、パンなんか用意したのか。でさらに、今取った魚を持ってきなさいと。でしたんですが、ここでまずこの9節のですね、炭火が起こしたと。こういうイエス様のこのもてなし、至れり尽くしてのこのエンターテインメントですが、非常なですね、イエス様のこのもてなしというものがある。それぐらいイエス様の方から準備をして待っとってくれてるというんですね。これも人間の側がいろいろ考えるより先にですね、早くもイエス様の方からもう暗いうちから何か準備してくれてると。それぐらいイエス様っていうのはですね、特にこの働く福音のためにですね、こう働こうとする弟子たち、本来キリストの弟子、キリスト者はみんな福音のために働く弟子なはずなんですけど、そういう弟子のためにですね、イエス様の方でそのちゃんと準備をして待っとってくれてると言いたわけですね。そして、魚、こういった魚、他のところの魚は全部このイクシウスなわけです。イクシウスっていうのは、前にもお魚の、しおりで説明したことありますね。聖書にはですね、この魚っていう関連が何か多いんですね。これもちょっと説明したときにおいでなかった人もおるし、まあ、忘れた人もおると思いますので、イクシウスってなんか不思議なことで、ここに魚、復活イエス様はみんなに提供した魚だった、焼いておったとかいうのもありますが、このイはですね、イギリス語なんです。イエスって言うんですね、イエスのこと。イエスのイなんです。クっていうのはクリストス。これはクリストスです。キリストのことです。シーターはこれはセオスといって神のことです。ヒューはこれヒュイオスっていうんですね。これは息子、子です。で S はソーテリアっていうんです。これは救い主。ちょっとややこしいですが、ですからこの魚という普通のギリシャ語、イクシウスという言葉はですね、とても不思議なことに、イエス・キリストのイとですね、クっていうのはキリストのク、クリストのク、シューは神、シューはヒュエスコ、 ストはソーテリア。だからイエス・キリスト、神の子、救い主っていう頭文字にちょうどなってるんですね。イクシウスって。これギリシャ語でこうなってるわけです。イクシウス。英語のフィッシュはもちろんなってはいないわけなんですけども、イクシウス。イエス、イエス、クリスト、クリストス、セオス、キュイオス、ソーテリ、ソーテールですね。ソーテリオ、救いですが、ソーテール。ソーテル、救いということです。ですね。救い主です。救い主、ソーテールです。ソーテリオ、救いという抽象名詞ですね。ですね。そういうふうに、だからローマ帝国の迫害時代には魚の絵をパッと描いたと。だから私クリスチャンだっていう暗号文になったんですね。これ今でもローマの地下カタコンブに残っているということで有名なわけです。ですね。ね、コーバディスという映画を見たことある人は、それに初めて会ったこのクリスチャンかなと思うときに私はさっと魚をうまく描いた。ただクリスチャンと分かる。まあそういうこと実際に使われておったと思いますね。で、こういうふうな不思議なこのなんかぴったり符号があるわけなんですが、もちろんこのイクシウスってギリシャ語はキリスト教よりずっと前からですね、あった言葉なのになんか一番大事なこと、イエス・キリスト、神の子、救い主とこの頭文字にぴったりなってるって不思議なことなんですね。で、今日でもだから魚をよく記号として使われています。キリスト教の様々な飾りとかね、ですね。まあ、それはちょっと、なんですね。で、その魚がですね、153匹取れたって、どうしてわざわざこんな風に中途半端なような。7とか3とかだったらわかりますね。それの倍数12とか。けど、153なんていうのは、昔からですね、この首かしげる。どうしてかなと。で、これでずっと昔のアウグスチヌスという人は、まあ、あの人も一緒の天才だった人ですが、はるか昔に、あることに気がついたわけです。153って一体何、どんな意味があると。これはですね、ちょっと一昔前の数学には数三というのがあったと、高等学の数学。で、数列とか等差級数ってのがあったわけですね。その一番簡単の1たす2たすです。等差級数ですね。差が同じです。これをずっと17まで足すと、これが153になるわけです。興味のある人は本当にやってみていただいた。この簡単です。これをもう30万でやったらものすごくなりますが、100も1000も1万だとすごくなりますね。これは簡単に検証できるわけですね。ずっと前にこういった数列のことをやった人思い出すかもしれない。逆に足すんですね。17足す、16足す、15足す。逆に書いてみますか。そしたら全部こう上に足したら18になりますよね。18が10と18全部できます。で、18が17個できると。ですとこれは 18×17 です。で、それを2つ同じもの出したから答えは2分の1になるんですね。9かける、これは9かける17で153になるわけです。こういうこの等差級数のごく一番初歩の証明にこんなの使いますが、1たす2たす全部17足したです。ですからどういうことが言われたかというとですね、17までのこの1たす2たす3と足したから、17っていうのは10プラス7だっていうわけです。10っていうのは10回の10。これは10っていうのが一番基本的な10、大事な7、旧約聖書を表して7は祝福のシンボルだと。で、17っていうものまで1たす2たす足したらこの153になるわけです。だからこの17って10プラス7で両方特別に持ってるというんですね。で、10回といえば旧約聖書のいわば中心でもあると。7っていうのはキリストの祝福も表しているというようなことですね。本当に大きなそこに完全な祝福があるんだと。イエスの言葉に従うとですね。そういうのも意味合いがあるであろうと推測されているわけですね。そうでなければ153なんて中途半端な数は国語ができないというわけなんですね。まあ、ちょっと込み入ったようなことですが。ね、こういうふうにしてですね、ここで言おうとしていることは、大きな祝福があると。ですね。
旧約もやっぱり全部ひっくるめての大きな祝福があるのだと、その前途には。そういうことをですね、疲れ切った弟子、これからどうしようかと心の中が動揺していた弟子たちに、はっきりその祝福の約束をですね、目で見える形でここで表したと。そしてイエス様の方で準備をされ、13にあるようにパンを取ってイエス様自らですね、与えてくださったと。このようにしてまでイエス様の方からですね、そのイエスの皆のために働こうとする者のために良きものを提供してくださるというわけです。で、このこともまた歴史の中で現実になったわけですね。本当に私たちがイエス様のためにというか、神の国のためにと思って、そういう純粋な気持ちで働こうするときには、不思議なそういう備えがある、助けがあるというわけですね。そして、この復活したイエス様っていうのはなかなか気づかないと。このことを前にも言いましたが、あちこちで強調されていたことですね。そのことを最後にもう一度見て、そしても以前に説明した時いなかった人もおりますので、ちょっと繰り返しになりますが、少し前の二次章でまずあったわけですね。20-14、ヨハネの20-14で、ここにですね、復活したイエスがおってすぐそばにおるのにですね、しかしイエスだとは分からなかったと、ここもわざわざ書いてあるんですね。そしてこの前にも言いましたし、箱裏にも書きましたが、イエス様の一言が直接書かれることによって初めて気がついたというようなことあります。それからもう一つの箇所は、繰り返しであってもですね、ここにおられる方々が他の人に説明したりするときに、やはりさっとこの聖書の箇所を引用すると、開けるということがですね、やっぱり必要なわけですね。そういうためにも繰り返しています。これは別の箇所でどこにあったかと、ルカですね。ルカ福音書の24-15-16のところだったんですね。ルカ福音書の24章の15-16にも書いてありました。ここにですね、復活したイエス様が一緒に横を歩いてくれたのに、二人の目が遮られてイエスだとは分からなかったと、こういうのこういうふうに書いてあるんですね。そばに来ておっても分からないということなんです。そしてこのことはさらに意味が広げられてですね、復活したイエスは本当にわからない姿を持って私たちの近くにおられるということは、これはマタイの福音書で、の言葉が非常に、知られるようになりましたが、これはマザーテレサがこのところ繰り返し引用するために広く知られるようになった箇所ですね。 これはマタイの25の40のところですね。35から25の35から40のところで、
私は私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。
はい、この現在の私たち、この私というのはこれはイエス様でもあるわけですね。人の子はって賛辞していますね。イエス様がこのキングオブキングス王である。でその人の子を私にしてくれた。だから復活をしたイエス様っていうのはですね、最もこのような弱いような、あるいは汚くなったような、飢えてるような、そういう人のところに、あるいはそういう人に言えば形を変えてですね、おるのだというような、とってもこの不思議な言い方がされておるわけです。これ本当にそうだということを受け取って、されたのが有名なマザーテレサではあったわけですが、こういうようなことはですね、本当にこれ驚くべきようなことですね。復活をしたイエス様ですね、本当にわからないわけです。みんなが見捨てるような、そういう人にこそですね、私にしたと同じだと。その見捨てられる人のと同じですね、鏡のようについてそこにおられるというわけです。ですから外見見た本当にもう嫌だと、もう周り汚いし、もう死ぬと、そういう背後層が目に見えないことが起こるということなんですから、それはとっても意外なことですね。まあ、こういうふうに聖書はですね、あちらこちらで復活したイエス様もおるって言っても、これは弟子たちでも気づかなかったということをして、私たちの注意をですね、喚起しているところがあるわけです。はい、そういうことで、今日のところは一体何が言おうとしているか、復活イエスがなんか楽しくですね、お魚食べた、そういうような子供向けの物語とは全然ないんですね。これからの厳しい将来ですね、天道の働きをするにあたって、これほどまでイエス様がそばにいてもてなしてですね、良きものを与えてくださると、そしてその約束ですね、効果、絶大な効果があるのだと、そういうこと、こういう形でお話をして